健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川輝明先生にお話を伺ってまいります。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今月12月のテーマはインフルエンザについて考えてみようです。はい、もう12月もね、後半になってきましたけれどもね。
そうですね、
皆さんもう予防接種はね、受けたはずですよね。
そうですね、
はい。先週今週とインフルエンザの予防策とはと題してね、お話を伺います。先週もいろいろとそのインフルエンザの予防接種について、いろんな、ね、方のワクチンがあるよとか、まあ、受ける時期はこんな時期がいいよとか、まあ、いろいろとね、接種どこで受ければいいかとか伺いましたけれども、はい、今日はね、その続きです。このインフルエンザの、接種を受けてはいけない人もいるんですよね。
そうなんですよね、はい、全員が受けるということではできないんですよね、
はい、
まず実際本当に生まれて半年未満の方はですね、そのワクチンの効果とかですね、あと副反応というんですけど、まあ、副作用のことなんですけど、ね、よく打てばどうなるかっていうのは分かっていないことがいっぱいあるので、まあ、この子どもさんたちはやっぱり接種を受けることができないんですよね。それとあと37度5分以上の熱があるときはですね、やはりそのできないと、
はい、
それから過去にインフルエンザワクチンを接種してですね、アレルギーにかかったとかですね、そういうそういう人もダメなんですよね、
はい、
このワクチンっていうのが鶏の卵を使ってその製造してるんですよね、ですからその大体非常に高度に生成されて、あんまり普通のちょっとしたアレルギーって問題ないんですけど、
はい、
卵アレルギーの方ってのは、まあ、念のためにお医者さんと相談するといいかもしれませんね、
はい、
妊娠された方はですね、はい、そのお腹の赤ん坊にですね、影響はないとされてるんですけど、まあ、念のためにそういう時は産婦人科のお医者さんに相談されるといいかもしれませんね、
はい、まあ、心配な方は必ず、ね、お医者さんと、ね、相談をされてみてください。
あと、まあ、これから妊娠を希望されている方とかは、ね、はい、まあ、授乳中の方はですね、あまりその問題ないと言われてるんですよね。
あ、そうなんですか、はい、はい、接種をした方がいい方っていうのはどんな方なんですか。
これは、まあ、発症してもですね、重症化したり、あるいは、まあ、致命的な合併症を防ぐことが非常に合併症が問題だと言われてますよね、はい、でインフルエンザにかかった場合、まあ、重症化しやすい方、どういう方かというと、まず65歳以上の高齢者、あるいは60歳から64歳でも心臓とか腎臓とか肺とか呼吸器なんかにですね、そういう病気を持っている方っていうのは、これやっぱり接種した人の方が合併症でですね、やっぱ命にいろんな異常が出ることがあるわけですよね、
はい、
でこういう方っていうのは先週お話しました、そういう費用の面でもですね、多少その負担を軽減することができるんですよね。
なるほど、はい、はい、
まあ、ただそういう重症な病気を持っている方のですね、実はその家族の方なんかもやはり自分は健康なんだけど、おじいちゃんおばあちゃんがいるとかですね、そういう病気を持っている方がいるときには、そのウイルスをうちに持ち込まないためにも、その元気な若者でもやっぱりワクチンを打っておくといいんですよね、
はい、
あるいはまあ小さいお子さんとか、あるいは幼稚園児がいるとかですね、そういう場合にはやっぱり家族の方もワクチンを打つっていうのがいいですよね。
うん、その自分だけじゃないですからね。
そうですね、
はい、もしインフルエンザにかかってしまったら、やっぱり外出は避けた方がよろしいんですよね。
そうですね、まあ、インフルエンザの場合にはだいたい症状が現れてから1週間弱ですね、ウイルスをどんどん出してるんですよね、
はい、
だからこの期間に他のところ行くと他の人に感染する可能性が高いんですよね、だからインフルエンザにかかるとあんまり人混みのとこですね、デパートとかそういうところあんまり行かない方がいいですよね、他に移しますからね、
は
い、でまあ、もちろん学校とか職場に行く場合なんかも、やはりその口からくしゃみとかですね、飛沫感染ですので、その、まあ、マスクをきちっとしていけばその移らないんですけど、まあ、そういう配慮も必要かもしれませんね。
そうですね、まあ、はい、自分自身がその体が、ね、良くなっていて、
そうですね、
まあ、私は大丈夫だからじゃなく、周りの人に移さないためにマスクをしたり、ね、あまり、ね、こう人混みに出ていかないと、ね、いうことが大切だと、はい、で実際そのインフルエンザにかかってしまった人がいたお部屋ですとか、
はいはい、
衣類というのはどのようにしたらよろしいですか。
実はですね、このインフルエンザかかった人の部屋にがその部屋にいた場合ですね、
はい、
咳とかくしゃみの中に、まあ、インフルエンザウイルスがくっついている可能性があるわけですよね、
はい、
で飛沫感染って先週言いましたけど、だいたい 1,2 メートルとかポン飛ぶんですよね、
はい、
でまあ、マスクをしていればあんまりその飛沫には受けないんですけど、ただその手とかですね、そういうなんか 指なんかを介して、まあ、接触感染もないとは言えないんですね。ですから手洗いとかうがいとかっていうのはですね、非常に大切なんですよね、
はい、
で特に狭くてですね、機密な部屋、あんまり空気 のどうしても冬場っていうのはあんまり窓を開けませんの
で、ね、
どうしてもその空気の出入りが入れ替えが悪い、そういう時にはやはりそういうところに長くそのウイルスが浮遊しているという可能性があるんですよね。だから時々寒くてもですね、窓を開けて空気を入れ替えるということも必要かもしれませんね、
はい、
それからもちろん衣服にもウイルスがくっついている可能性もあるので、まあ、非常に稀なんですけど、まあ、できたらその洗濯した場合はですね、日向に干しておくと、はい、まあ、そういうので感染性はほとんどなくなると言われてますよね。
はい、私たちはこのインフルエンザならないために、かからないために、こう日常生活でこの予防接種以外にはどんなことに気をつけたらよろしいですか。
は
い、
まず外に出た時にはですね、必ずうがいと手洗い、これは絶対必要ですよね、
はい、
まあ、それが自分が健康な場合でも帰ってきたらその受けてるかもしれないんですよね、自分が周りの人からですね、
あ、はいはい、
だからそのうがいと手洗いですね、それで、まあ、そこでまず流してしまうと。であとは、まあ、多くいるところに行くときにはですね、多くの方がいるときにはマスクをしていくと、これは、まあ、自分の防衛でもあるし、
はい、予防のために、
まあ、そうですね、予防のためにですね、はい、であと、まあ、くしゃみとかあるいは咳なんかは自分がもしかかってするときはですね、ティッシュなどで、まあ、くしゃんとあんまりそのくしゃみとか咳をですね、人にかけないように口を覆うとですね、それでいいかもしれませんね、
はい、
あとはやっぱり先週も言いましたように、その乾燥して温度の低いところでウイルスが長生きするもんですから、やっぱり部屋を暖かくして湿気を多くするという、加湿器とか温度を上げるということも必要ですよね、
はい、
あとは、まあ、人の多いところでは非常に感染が高く、多く確率が高くなるので、まあ、あんまり流行している時には人混みを避けるということですね、
はい、
あともしかかってもですね、まあ、若い方なんかの場合は自分で、まあ、それをやっつけますので、ところが、まあ、睡眠不足だとか栄養不足とか、そういう、まあ、睡眠栄養という、そういうものもやっぱり栄養バランスをとってですね、免疫力が低下しないような予防策も必要かもしれませんね、
はい、まあ、日頃から、まあ、十分な、ね、休養をとってちゃんと、ね、そうそう、バランスのいい取れた生活を、ね、することがまずその基本になってますよ ね。あとはやっぱりこう手洗いとうがいを、
そうですね、
必ずということで、はいはい、皆さんも、ね、ぜひお気をつけください。先週と今週にわたってインフルエンザの予防策についてお話を伺いました。お話は北陸大学薬学部教授中川輝明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さてこのコーナー健康豆知識はポッドキャストでお聞きいただけます。 FM 富山のホームページのトップページの左上のバナーをクリックしてお聞きください。健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。